シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部のおとげいです。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日はトラップについて話します。
はい。
この映画は10月25日公開のアメリカ映画で105分です。監督が M. ナイト・シャマランで、脚本も M. ナイト・シャマラン単独ですね。で、映画のところの説明を読むと、M. ナイト・シャマランが監督脚本を手掛けるサスペンススリラー。一見愛情深い父親でありながら、実は凶悪な殺人鬼だという男を追い詰めるべく、警察が巨大ライブ会場に罠を仕掛けるということです。では、おとけいさんからお願いします。
なんかこれね、トラップの公式ホームページかな？ワーナーのページ見ると、脚本に、娘の名前入ってるんですよね。デリレイブンやった方じゃなくて、ザ・ウォッチャーズ
ウォッ
の。
チャーズの方。
だから、ちょっとどっちが、まあ、二人で書いたのかな？よくわかんないですけど、っていう感じですかね。だから、親子三人でやってるっていうことにもなるのかなっていうね、感じしますけど、で、まあ、シャマランの映画ってことで期待して見に行ったわけですけど、今回の、まあ、面白かったんですけど、シャマラン映画なのに、シャマラン的なひねりとかトラップみたいのがないっていうとこがトラップみたいな映画でしたね。
ああ、ないことは。
あ、意外と普通っていうね、感じの印象でしたね。シャマラン、いつものシャマランだったらもっとなんか変なことっていうかね、ひねった感じにしてくるところが結構、言われなかったらもしかしてわからないっていうね、感じ。でも、出演者見ると、あ、絶対これシャマランが撮ったなってわかってしまう。
まあ本人出てきますしね。
やっ ぱ
今
自
回
分出
結
てく
構
る
出て
し、
くるし。
結構長い尺で出てきますし、まあ、レディー・レイブン役のサレカ・シャマランって知らなかったね、もしかしたらわかんないですけど、娘なんだって分かったらね、あ、シャマランの映画だっていうのはバレてしまうっていうかね、っていうことですかね。で、良かった点は、一つはまあ、今出したその、サレカ・シャマランのカリスマ性みたいなところですかね。まあ、その、レディー・レイブンっていうすごい、なんていうかな、カリスマ歌手みたいな役なんですけど、現実に言うと誰かな？ちょっと僕は、アメリカの歌手、詳しくないんで全然わからないんですけど、セリーヌ・ディオンとか、
いや、そん
全
な、
然違う。
それ結構年行き過ぎじゃないですか、
行き過ぎで
セ
す
リ
か。
ーヌ。
ち
フ
ょっ
ラン
と
ス人だし。
今、マドンナとか出しそうになったんで、さらに古いんで、ちょっと、もっと、最近の人全然わかんないですけど。
まあ、人違いますけど、ビリー・アイリスとか、ああいう感じじゃないですか。
ですかね。まあ、それぐらいのね、規模の、多分、歌手なんだろうなっていう感じなんですけど、まあ、彼女を、まあ、俳優としては初めて僕も見ましたけど、まあ、歌も、もともとね、歌手なんですけど、もともとっていうか、今もね、歌手なんですけど、だから、歌もうまいし、演技も全然問題なかったと思いますし、あ、この人はスターなんだっていう感じがすごい説得力は僕はあったなというふうに思いましたね。で、ライブのセットもかなり本格的で、まあ、多分、もうほぼ本物っていう感じの、セットになってて、なんかその辺のリアリティがすごかったですね。だから、レディ・レイブンっていう人が本当にいるっていう感じやっぱりしましたし、まあ、あれをね、実際の誰かでやっても、ね、全然ありだと思いますけど、まあ、その辺が良かったですね、まず。で、脚本としては、2点目としては脚本良かったなと思うんですけど、まあ、主人公が殺人鬼で、まあこれは犯人目線の映画になってますよね、基本的には。まあそういう作品全然ないわけじゃないんですけど、まあその見せ方っていうのは面白かったなっていうふうに思いましたね。まあ結構あっさりライブ会場から出れちゃうんですけど、まああっさりってこともないかな。そんなに終盤までってことなくて、まあ中盤ぐらいまでで出れちゃうんですけど、果たしてどうやってこのライブ会場から逃げ出すのかみたいなところとか、まあまあ、彼のね、目線で見ていくわけなので、まあそこは面白かったですし、シャマランの映画なんだけど、意外に普通の展開だったっていうのも、まあ逆に面白かったですけどね。なんか、もう一ひねり、終盤なんか特にそうですけど、もう一ひねりあるんじゃないかって構えながらやっぱ見てるんで、
はい、
なんか逆に騙された感じになるっていうね。
うん。
うん、だから、いつものシャマランだったら、奥さんがね、出てくるじゃないですか、殺人鬼の。実は奥さんもグルだったとか、奥さんが黒幕だったとか、なんか、もっととんでもない展開に、設定にするかなと思うんですけど、その辺はまあ結構普通だったなっていうところですかね。うん、で、ちょっと話戻りますけど、じゃあライブ会場からどうやって出るのかみたいなところとかは、まあ脱出方法としては、まあまあなるほどってちょっとまあ思ったところはありましたかね。
うん、
うん。あとはその、レディ・レイヴンが、まあ、すごいスターってこともあって、多分 TikTok だったと思いますけど、あれで情報提供を呼びかけるっていう。まあ彼女にしかできないね。
はい。
彼女のならではの方法だったとか、ああいうのもちょっと面白かったですね。
うん。
うん、まあ現代っぽい話だなっていうところですよね。で、まあ、あとはもう気になった点ってそんなに文句つけるっていうほどでもないんですけど、まあいつものシャマラン映画らしいところで言えば、
うん、
結構抜けてるなって思ったがやっぱあるんですけど、
うん、
まず今回警察官いっぱい出てくるんですけど、
はい、
大体みんな無能っていう感じですよね。
うん。
すげえ何回も逃げられるっていうね。
うん。
うん、家にいるのが分かって家を包囲してるけど逃げられるし。
うん。
その後はもうリムジンに乗って逃げるんですけど、リムジンが取り囲んでんのに普通に逃げられたりとか。
うん。
そんなことあるかって思うんですけど。あとラストも逃げられてますよね、あれ多分ね。
そうですね。
護送車に乗ってから、うん、なんで一緒に乗らないんだよって普通に
思う
んですよ
ね。いや、そうそう。それはないだろうと思うんですけどね。うん、
あれ、ね、よく映画とかでも、ドラマとかでも見ますけど、うん、絶対ね、
いますよね、
3人か2人はいますよね、
うん。
しかも銃を持ってる人はね、多分。
うん。
うん、まあなんか、全然、何の役にも立ってない警察官たちみたいなね、感じでしたね。うんうんうんうん、あとなんか、プロファイラーのおばさんが出てくるじゃないですか。
はい、
まあ、偉い人なんだろうけど。
うん。
あの人何の役にも立ってないっていうね。捜査に来てるけど、うん、別にあんた来なくてもいいんじゃないか、みたいなね、
うん。
ところとか。なぜかあの人がテーザー銃を撃つみたいなね。
うん。
あれもなんか変な展開でしたね。あとはそもそもなんですけど、チケットのレシートがあったことをきっかけに、まあ、ライブ会場に来るだろうってことで、
はい。
あんだけすごい警備をしてたわけですけど、
はい。
それだけでそんなに警察動かせるのかなってちょっと思ったところはありましたね。
ああ。
だってライブ来ないことなんか全然あり得るじゃないですか。
はい、はい。
買ってるけど来ないみたいなことは、
うん。
親子で行くとも限らないじゃないですか。
うん。
だから、すごいなって思いましたね、ちょっとね。
そんな。なんか一応インタビューでは、
はいはい。
フラッグシップ作戦っていうのがあったらしくて。
ほうほうほう。
アメリカで。
はい。
1985年に。
うん。
それはなんか、無料のなんかチケットをいっぱい配ったらしいんですよね。ワシントンで。
ほうほうほう。
で、そこで、買った人たちを片っ端から尋問するみたいなことやって、10人って思ったらしいんですよ。100人。
あ、何らかの犯罪を犯してるやつが。
犯してき
た。
ああ。逃亡犯とかも何人か見つけ、らしくて、それを元に作ってますって、
なるほどね。
シャマランは言ってるらしいんですけどね。
あ、まあ、そう言われると確かに途中で関係ない人と尋問されてたじゃないですか、
う
ん、
まあ、
何人かね。まあ、
はい、
それらしき人なのか全然関係ない罪で捕まってるのかわかんないけど、うん、まあ、そう言われると。
でもそれって、うん、だから、多数を見つけるのは、まあ、それでいいかもしれないんですけど、
はい、
特定の人間をっていうなると、おとげさんが言うように、来ない可能性の方が、
ですよね。
可能性あるから、
うんうん、
っていうのは、もちろん言ってることはそうだと思いますね。
うん、でも、なんならチケットのレシートまで分かってるんだったら、
うん、
まあ、ライブにもよるんでしょうけど、席の番号まで分かんじゃないかなって思って。
うん、まあ、そうですね。
日本だったら分かりますよね、うん、基本。まあ、その自由席じゃない限りは。
まあ、どういうチケットの、レシートなのかちょっと分かんないですけどね。
まあね。まあまあ、それも奥さんがね、まあ仕掛けたわけだったんですけどね。
レシートだったらなんか何分に買ったとか分かるだろうから、はいはい、そうなると、結構。
特定できそうですよね、確かね。
うん。
まあ、その辺はいい加減に作ってるなってちょっと思いましたね。う
ん、はい。
まあ、あとはいろいろ都合が良かったなっていうところで言えば、レディ・レイヴンって最初、 バスから降りて登場したじゃないですか。
はいはい。
入場するときはバスで。
うん。
で、なぜか帰りはリムジンなんですけど。
そうですね。
なんで彼女はリムジンで帰るって分かったのかなとか。
うん。
だいぶ賭けじゃん。
なんか言ってました。
言ってました。あ、この後。
はい。
どっか寄るみたいなことを一人で。
いや、リムジンと言ってたか分かんないけど。なんか、説明みたいなのあった気がします、ね。うんうんうんうん、
一緒に帰る。ああ、そうか。一緒に乗せてあげるよ、みたいなことを言ってたかな。
いや、乗せてやってあげるとは言ってないけど、うん、なんか、こっから出るのはなんか、リムジンだけど、なんか車で帰れる人だけだよ、みたいな。そういうなんか。
う
ん、
ああ、そうか、そうか。出れるのは。
セリフみたいなのあった気が、
うん。私と一緒じゃないと、みたいなこと言ってた。
うん。
まあ言ってたな。うん、でも、バスに乗るか、そっからバスに乗る可能性もあったんじゃないかなと、ちょっと思ったりとかしましたけど、まあまあ、それはいいや。
うん。
あとは、一番気になったのはあれですかね、最後に自転車のスポークを実は取り外してたみたいな、うん。そんなに簡単に取れるかなってね。
うん。結構取れないですよ、
うん。かなり手際がいいというか、なんかもともと仕掛けてあったのかね、うん。なんかもう手品しぐらいの手際で取っていきましたけどね、
うん。
うん。あとね、ちょっとよくわかんなかったのは、奥さんと二人きりになって最後喋るシーンがあるじゃないですか。あの時に、犯人のクーパーが、上の服脱いでるんですよね。
うん。
まあ、多分血しぶきを気にしてんのか、なんのかよくわかんないですけど、
うん。
なんで脱いでるのかちょっとよくわかんなかったっていう。
あ、まあ、切って、まあ、それこそ言ってるように血しぶきだと。それだけですね。思いますけどね。うん。
なんか、まあまあ、いい体してたじゃないですか。
はいはい。
あれを見せるためなのかなとか、ちょっと、映画的に。
僕はテザー銃が着やすくするための、なんか言い訳のための、
うん。ですよね。なんかでも逆な気がするけどな、うん。犯人はそんなことしねえだろって自分でね、うん、思いますけど、ただテザー銃も、あんまり効いてないってとこがすごい面白かったですよね。まあ、なんか実際ああいうこともないこともないらしいですけど、
うん、
にしてもなんか2発も3発も撃たれて、まだ動いてんのってどうなのってちょっと思ったりとかしましたけどね。
うん、
しかも裸なんだから、完璧なわけじゃないですか、状況としては。うん
ま、でも映画的には、もうやばい獣みたいな。
そうそうそうそうね。
演出としては、
はい。
多分何発かでし、
うん。
しないと、まあ説得力がないっていうところはあるでしょうね。ですけどね、
う
ん。
狂ってる。っていうね、感じでしょうね。うん。まあまあ、そんな感じです。でも、まあ、はい、面白かったです。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ僕、次話すんですけど、はい、まあ、僕も、面白かったけど、
うん、
まあ、シャマランっぽくはないっていうのは本当そうだけど、
うん、
まあでも、シャマランってやっぱ、設定がまず一個ありきで、
うんうんうん、
そっから逆算して作るみたいな感じが、印象があるので、
そうですね。
まあ、そういう意味では、まあ共通してるかもしれないなっていうふうには思いましたけどね。ただその、設定ありきで考えてるから、やっぱ矛盾がいっぱい出てくるのかなーって思ってて、僕は最大の矛盾は、やっぱ奥さんがレシートをまあ入れたわけじゃないですか。隠れ家みたいなところに置いたわけじゃないですか。だったら娘と二人で生かすかっていうふうに。
ああ。確かに。
だって、奥さん、だから奥さんを、おとげさんが言ってるのに、グルなんじゃないかっていうぐらい、
うんうん、
その行動だけは不自然だろうって、そう思って、
う
ん。
そう、確かに、ね。
殺人鬼だってもう分かってるわけじゃないですか。
そうそうそう、まあ、感づいてたっていう話ですよね、あれですね。
うん。
うん、
でも、もし旦那さんが違った場合だとしても、そこに殺人鬼がいるわけじゃないですか、逆に言えば。
まあそうですね。うん。
会場で。そしたら、うんうん、そう、行かせないですよね、絶対。うん、だから、もうその、時点で、まあ、これはもう、設定ありきで考えたんだろうなっていう。普通の人間の行動の、なんていうか、
はいはい、
合理性からしたらありえない展開になってるから、
ね、う
ん、とは思ったんですけど、
うん、
まあ、もしもみたいな話としては、まあ、まあ、見れるかなっていうような感じでしたかね。うんう
ん、まあ、実際にあった事件から着想を得てるっていう、言われると、ああ、なるほどなっていう感じはしますけどね。うん、うん、
シャマナの場合はたまにそういうのだからやっぱあるなっていうのが、
うんうん、
そういうのが全くないとすごい面白いってなるんですけど、
うんうん、
たまにそういうのが目立っちゃって面白くないなっていう評価になって気もするんですけどね。
そうです
ね、うん、あと僕がすごい気になったのは、
はい、
ライブであんなに席立つ やついねえだろってい
う。いや、あれね、僕も思ったんですよね。その、いや、アメリカのライブってこんな感じなのかなって思って、まあ、なんか、そんなことないでしょうね、あれね。
ウーパーが立つのはわかるんですよ。理由があるから別にいいんですけど。
う
ん、
そうです。
でも、会場外出たら人いっぱい歩いてるじゃないですか。
そうそう。まあまあみんな買い物してたりとかね。
そうそう。
食べ物買ってたりとかね。いや
フェスみたいだったらわかるんですよ。
うん、いろんな、
で、うん、そうですね。出てきて、うんうん、その合間合間に、なんかみんなで行くみたいなあると思うんですけど、うんうん、でも、今回の場合は、一人の人の、まあライブじゃないですか。
そうですよね。
そもそも2時間ぐらいとかしか多分ないだろうし、
はいはい。
そんなに席立たんだろうと思う。
うんうん、
しかも歌ってる最中に。
そう。で、なら娘もちょっと一緒に、
行こうか、みたいな。
なんか、なんかのシーンで、T シャツ買ってた時ですかね、一緒に外出てて、うん、で、曲始まっちゃってるみたいなこと言ってたじゃないですか。
うん。
いや、娘怒るだろうとか思って。
うん。
うん、
僕が行った、だから昔まあ学生の頃とか行ってたライブは、そんなこと絶対ありえなくて、はい、
うんうんうん、
まあほぼワンマンでやるようなライブだと、ね、ずっと歌ってるし、うん、まあ休憩があったとしても1回とか。
そうですよね。うん。
はい。だから、それ時点で、このシャオランライブ行ったことあんのかなってちょっと。
かもしれない
。思っちゃいましたね。
でもその、サルカシャマラン入ってるんでね、そこは、まあそこまで口出してないのかもしれないですけどね。だって外、まあまあね、物販とか、軽食とか賑わってましたもんね。
うん。あとなんか途中で俳優が出てくる、なんか、自動で開く扉みたいなのあったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。ゲストみたいな人がね。
ゲスト
みた
いな、うんうん、はい。そっからなんかすんのかなと思ったけど、それ何もなかったな。
まあまあ、そうでしたね。あれなんだよって思いました、ね、
そう。後で思うと。思わせぶりで終わったっていうか。そうですね。だから突っ込みどころ結構あるんですけど、
うん、
なんか、まあ、映画的には、その FBI の、そのトップの人が女のおばあさんというか、まあ、年を取った、はいはいはい、女性じゃないですか。うん、で、それが自分のお母さんの感じと対比になってるっていうか、うんうんうん、あの人に追い詰められる。イコール自分のお母さんにされてきたことみたいな。あとその友達のお母さんになんか詰められるじゃないですか。
ああ、何回も会うっていうね、あんな広いのに。
そう。あれ自身も、あのシーン自身意味わかんないですけど、うん、別に関わってこないし。
はい。
でもまあその自分のお母さんとの掃除系みたいなのからしたらちょっと面白いんですけど。
うんうんうん。
だからシャマランにもそういうお母さんそういう人なのかなって調べたんですけど、でも別に、なんかあんまお父さんは厳格だったけど、お母さんはなんか映画撮るのを認めてくれたみたいな書いてあったから、これはどういうことから来てる話なんだろうなって。
うん。確かにね。
よく監督が自分の母親の投影するみたいなあるじゃないですか。
はい、ありますよね。うん、
そんな感じもないしなと思って。
うん、まあその殺人鬼の、うん、まあ型みたいなこと、なんだけかもしれないですね。まあ、家庭環境がみたいな、そういうだけのこと。
母親の抑圧で、殺人するようになるみたいな。
うんうん、
あ
まあ、脅迫性障害なのは元々なのか、
うん、
環境のせいかわかりませんけどね。うん。
うん、あとはまあ、うん、最大の次言うぐらい気になってるんですけど、
はい、
あんだけ伝説の殺人鬼っぽいのに、
うん、
意外と脇が甘いし。
そうですね。
奥さんにつ、なんか。
そうそうそう。
わかばれるとか。
うん。
あとその、そんな人だったら、その、尋問されたぐらいでバレないだろうと思って。
ああ。
し、なんか異常に怖がるじゃないですか。
はいはい。
絶対に、警察とかに話しされたら、
うんうん。
やばいって思ってるけど、
うん。
それは大丈夫なぐらいの人なんじゃないのってちょっと思ってて。うんうんうん、だから、その設定自身もなんか、結局尋問されると思ったんですね、僕は。
うん、うん。
裏から逃げるとかじゃなくて。
はいはいはい。
でもそこをうまく切り抜けるみたいな感じの方なのかなと思ってたけど、そこは本当にやばいんだっていうところがなんか、うんうん、めっちゃ普通の人っぽいなっていうになっちゃって、うんうん。
確かに。
うん。だって証拠さえなければ別に尋問もクソもないじゃないですか。
そうなんですよね。うん。うん、まあ、彼自身どこまで警察が知ってるのかも、わかんなかったみたいなことなんですかね。うん、まあ、あとそのすごい殺人鬼だっていう割には、まあ、そういう映画じゃないんであれですけど、
うん、
人を殺すシーンみたいなのもほぼないじゃないですか。本当に彼が殺人鬼なのかどうかも、
うん、
まあ、シャマランの映画なんでわかんないじゃないですか。
はい。
全部奥さんがやってたみたいなことでありえるじゃないですか。
うん。
まあだから、本当にみたいなところがね、あったなって。
うん。
うん、まあ、きっと悪いやつなんでしょうけどね、あいつはね。うん。
そうですね。あんまそこが描かれてはなかったかなっていう。うん、まあ、描いちゃうと、主人公だけど感情移入できなくなるから。
まあまあ、そうですね。確かに。
うん。はい。まあ、時間もそんな長くないし、
うん。
それなりに面白い映画だなとは思いましたけどね。そ
う
です
ね。うん。
それ以上ではなかったな。
まあ、シャマランなんで、まあ、見とこうかな、みたいなね。
うん
うん、まあ見て別に損はないかなみたいな感じでしたね。
そうですね。
うん、まあ今後もまた親子でいろいろやるんだろうなみたいなね。
うん。いや本当家族大事にしてますよね。
ね。いやだからちょっとツイッターで誰だったか忘れましたけど、
はい、
この映画見て一言すごい親バカ映画を見たみたいなことを言ってた人がいて、
お
まあまさにそうだ。内容的にもそうだし。
うん。だから。それぐらい娘を愛してるから、
うんうんうん、
お母さんがその送り出したことに対して何の疑問を持たなかったのかもしれないですね。
ああ、はいはいはい。
娘を殺すわけない。
そうですね。クーパーが、を自分に重ねてたかもしれないです
から、
うん。確かに、
うん。でも周り誰か言えよと思いました。
そうですね。
はい。では今日はトラップについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。